本日のお客様は、二豚にアイヌ語教室成人の部受講生でいらっしゃいます、阿部春恵さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
阿部春恵さんはビラトリ町のお生まれでいらっしゃいますが、お生まれは昭和何年、どこでお生まれになりましたか？
昭和16年。
はい。
町内の匂いで生まれました。
あ、そうですか。
はい。
じゃあお子さんの時代は匂いで、
はい。
お家は何をなさっていらっしゃ
る？農業です。
農業。
はい。
16年と言いますと、昭和、10歳だと26年頃ですよね。はいはい、その頃お家での手伝いとか遊びはどんなことが思うだったでしょうか？
実家では、その頃はどこの家もそうだったんですけど、牛、馬、羊、鳥、豚と、扱えるものはみんな扱って、
はい、
で、それを養いながら農業経営ですので、
はい、
仕事も雑多でたくさんあって、だから、子供たちにもそれぞれできる仕事を分担の生活だったんで、その中で遊んでたように思います。はい、だから私は子供の頃に、外に放してある豚と仲良しで、それに乗っかって遊んでたそうです。馬乗りになって。
豚の背中って滑りやすいですよね、
はい、と思うんですけどね、はい、そうやって乗ってたそうです、うん、はい、それぐらい、うん、動物が生活の一部だったと思います、
うん、活発な女の子だった。
いや、動物活発っていう動物好きだったと思います、
うん、そうですか。
はい、
う
ん、
鶏をやっぱり大人が閉めて、
それの手伝いもしました。
しましたか。
はい、はい。豚もその頃はね、年末になると、はい、ドンとやって、
はい、
たっぷりと豚肉を供給されたその時代に育ってますから、はい、そういうのも見てます。
はいはい、暑い季節のね、川遊びなんていうこともありましたか？
ありました。今の川ではメダカいるかどうか分かりませんけど、で、川遊びも今危険ですよね。
そうですね。
こっちを掘り返してるから、はい、その頃は自然なので、川行って足を川に入れると砂がサラサラサラサラと当たって流れていく、はい、そしてメダカが寄ってくるんですよ。それはとっても懐かしく思い出します。
春江おばさんが子供の頃って川ガニとかは覚えありますか？
カニはあんまりないんですけど、ユグイ、ドジョウ、カジカは、はい、すくって遊んだり、はい、ちょうど匂いのペナクリで私は育ったんですけど、ペナクリは匂いのぬかびら橋のすぐたもとで私は育ったもんですから、はい、その、なんていうの？橋のピーヤっていうの、
はい、
の根元はこう掘れますよね、
ええ、
そして冠水期には、ええ、そこが遊び場だったので、
水たまり
ね、随分遊びました。
なるほど、ね、
はい、懐かしいです。
ペナコリはここから8キロぐらいでしょうか ね、
はい、
まあ、歩いてでも行こうと思えば行けるようなところですよね、
はいはい、
で、それからまあ、ご兄弟は何人いらっしゃるんですか？
5人です。
あ、そうですか、
はい、
農繁期にはみんなで出て、じゃあ、はい、いろんな農作業の手伝いなさったんですね、
はいはい、
で、ご結婚なさってからも農業をなさってたと聞いていますけれども。
はい、その通りです
、やっぱり今のように機械のない時代でしたから、やっぱり農作業はご苦労なさいましたよね。どうですか？
そうですね、私は開拓農家の嫁として入ったんですけど、
はい、
その頃貸付金で牛3頭と牛馬1頭、
はい、
これは農耕馬ですね、をあとは建物の住宅と、
はい、
家畜小屋とが、
はい、
資金で建ててもらってたらしいんですけども、その与えられた馬がくせ者で、
うん、癖者
畑おこしをしようと思って道具をかけるとペタンと座ってしまって動かない馬だったんです。
大変ですね。それじゃ
半端じゃなかったです。で、夫はね、姉の方の仕事の手伝いが中心だったもんですから、
はい、
半端じゃなかったですね、
はい、 当時はどのようなものを作ってらしたんですか？
まあ、あの頃は実家がそうだったもんですから、大豆、長寿、食用の芋、
はい、
トウキビなどだったと思います、
うん、
そしてうちを扱いたかったから、あのデントコンは大量に植えたはずです。
はい、
はい、
あの前にちょっと伺ったのは、あの安倍さんは牛をね、何十頭か飼うような農家になりたいと思ったことがあるっていうんですが、それはどうしてだったんですか？
あのさっきも言いましたけど、動物は好きで、その頃から、はい、牛が特に好きだったんです。あの優しい目、本当にあの目が可愛くてね、私は牛好きなんですけども、
はい、
あの山の上の今のビラトリの温泉のあるところだったんですけど、野生土地だったんです。
あ、なるほど。
であのその頃大きな機械で開拓に入るとなったら、もう開拓農協の方であのブルトーザーで表土をずっと押し付けて、
はい、
木や草の根を固めてしまって、はい、そして出てきたのが火山灰地だったんですよ。そこに種をまくもんですから、芽は出ても5センチか10センチ以上伸びない、長寿なんて2粒ぐらい、1本の木に鞘、
はい、
1つか2つで2粒か3粒しか入らないような、収穫することも代わり草も入らなかったです。草も生えないからね、まあまあなんですけども、肥料も買えないから、ただ植えっぱなしで、そういう大変な、
そうですね、
はい、
本当にね、はい、それはなんか水はけが良すぎて、やっぱり
水は表土の超えてる、土地の超えてる表土、黒土を全部押し付けてしまってるから、あの本当に栄養のある土がなくて、
ね、
そうだったと思います。はい、
もうなんかこう想像するにあまりある、なんかこうね、その農家をやって収穫物が少ないということは、本当にこうなんていうか喜びもあまり少ない
ですよ
ね。そうですね、なるほど。あのそれはやっぱり大変だったのは昭和何年頃ですか、およそ。
38年に嫁に来て、
はい、
49年に離農したんですけども、はい、この間は全て大変でしたね。
そうですか。
はい、
ま、あのお話をちょっと変えますけれども、あの安倍晴恵さんが昭和16年にお生まれになって、まあお子さんの頃、その周りでやはりあの日本語と混ぜながらアイヌ語を使われるあの大人は大勢いらっしゃいましたか？
いたと思います、
はい、
でも子供たちの前では決して親たちはそういう言葉を使っては話しませんでした。
そうですか。
ただ子供が近くにいても、やっぱりお話できる仲間が来ると、
はい、
楽しそうに、本当にいい表情で話してた記憶はありますね。
そうですか、
はい、
それは、まあ、アイヌ語だけで会話しているのもやっぱり耳にしてますか？
いくらかはそういう状態の中で聞いてますけど、父が、あのやはりあのそういう環境だったと思うんですけどね、はい、あのアイヌ語を使うことをすごくきつく禁止してました、
はいはい、
や
っぱりそれはあのアイヌ語を使うことで、あの子どもたちがその将来不利な条件に置かれるとか、そういう心配のためでしょうかね、
はいはい、だと思います、
はい。まあ、先ほどニュースでもありましたが、
はい、
アイヌ文化あの振興法の成立から10年経ちまして、まあ、幾分そのアイヌ文化の伝承に追い風が吹いているような、まあ、ところもありますが、
ありますね。
安倍さんはあのアイヌ語教室に通われる傍らで、その手仕事とかもなさっているようですが、まあ、どんなことが楽しくあのなさってますか？楽しくなさってますか？
あの今私がでこういう仕事をできるっていうのは、
はい、
いやすることにおいて、紙もあればペンもある、物差しもある、
はい、
写真も撮って、そしていろいろとこう研究してすることができるんですけども、
はい、
昔そういうもののない時代に、あの継承してた人たちの素晴らしさ、
はい、
それすごいと思いながらやってます。
例えば具体的にどのようなものにあの接していらっしゃいますか？
例えばあの着物を作るのにしても、 全てある記憶の中でやっていくと思うんですよ、
はい、
着物の刺繍一つでも多分先輩の下のを見ながら家へ帰ってそれを忘れないうちに多分写していったと思うんですよね。紙あるわけじゃない、はい、何あるわけじゃないからね、はい、で言ってしてござあみ、
はい、ござあみ、
それについてもそう思います、うん、今今年初めてこうやってまともに真剣に取り組んでるんですけども、はい、単調な三段の二段三段の二段っていうふうに教えられたんですけど、それが微妙なバランスで一つの模様がなされてく、
はい、
それなかなか自分で納得するように消化できなくて大変苦労しております。
そうですか、
はい、
ただやはり面白さというのは
面白くなってきました。
そうですか、
はい、苦労の後ですごく面白いんですけど、
はい、
できることならば、
はい、
こうして習ったことが何がしかの、
はい、
お金、
はい、
労働力として評価される時代が来たらいいなと思います。一般の人にも。
そうですね、
はい
はい、今日はいろいろ貴重なお話を伺えて楽しかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
阿部春江さんでした。